皆さんこんにちは、練馬ホットキャストです。この番組は練馬区とアニメーションにゆかりのあるゲストをお招きして、関わった作品のこと、練馬での思い出などいろいろお話を伺っていきます。進行、私練馬アニメーションサイト編集の山本と、
同じく編集の私岩沢が担当します。どうぞ最後までお付き合いください。よろしくお願いします。
それでは岩沢さん、今回のゲストをご紹介ください。
今回第2回のゲストは前回に引き続きアニメーターで作画監督の小田部陽一さんです。小田部さんはアルプスの少女ハイジのキャラクターデザイン、作画監督のほか、数々のアニメ作品で作画監督を務めていらっしゃいます。また大ヒットゲームスーパーマリオブラザーズや劇場版ポケットモンスターの制作にも参加されています。
今回は東映動画を離れてからの作品とゲームのお仕事についても伺っていきます。
それでは早速小田部さんのお話を伺っていきたいと思います。どうぞお聞きください。
小田部さん、よろしくお願いいたします。1971年に長靴下のピッピの制作のために A プロダクションに移られたと思うんですが、その時まあ10年以上お勤めになられた東映動画を出るという時、どんなお気持ちだったんでしょうか。
いやー、それはとても心が二つに裂かれるって言いますかね、辛い思いではありましたね。って言いますのは、当時東映スタジオでいわゆるオリジナルのアニメーションを作るってことがだんだん少なくなってきたんですよね。それでいわゆるもうすでに評判を得ている漫画の原作をアニメーションにするっていうことがありまして、まして尊敬している高畑勲なんていうのは太陽の王子っていう、本当今ではちゃんときちんと評価を得てるんですけれども、当時はですね、ヒットする映画じゃなかったもんですから、彼なんかはほとんど仕事のチャンスがないみたいな時代だったんですよね。そんな時にやっぱりいい映画を作ろう、太陽の王子で感じたいいアニメーションとはどんなもんだろうか、それを本当に作ってみたいと思う者同士で、ちょっとやっぱりうつうつとしてた時代だったんですよね。そんな時に A プロダクションから声がかかって、長靴下のピッピっていういわゆる児童文学の名作ですよね、その話があって、ただ話があったんだったら、あ、そうですかで済むんですけれども、それがなんとですね、3人でまとめてそれを作らないかって言われた、その3人っていうのはいわゆる監督の高畑勲、場面設定の宮崎駿、それにキャラクターと作画の私っていうところで、それを聞いて、あ、これは本気なんだと思ったんですよね。だっていわゆる東映を離れるってことは、それまで一緒にアニメーションを作ってきた仲間と別れる、あるいは裏切ってって言いますかね、それを無理やり分かち合うってことですからね、それは辛かったです。だけどやはり自分の気持ちにね、対してどっちが正直なのか、作りたい気持ちとね、友達をと一緒にいたい気持ち、その狭間でやっぱり辛かったってことです。
高畑さん、それから宮崎さんとご一緒ということは出てもいいかなって思う要素、
もちろん それが僕一人だったら行きません多分、やっぱり映画っていうのは少なくともね、3人、そのメインである3人がいたら何ができる、頑張ればできる、ちょっと光が見えるって言いますかね、そういうことで決心がついたわけです、
ある意味小田部さんの大先輩
だ
から、
そうですね、
楠田大吉さんが作られた A プロダクションに移るわけですが、長靴下のピッピが残念ながら成立しなくて、
その時にピッピの企画者である藤岡さんっていう、東京ムービーの社長、やっぱりここは社長のすごいとこなんでしょうね、何か変わりよって考えてるわけですよ、ただちょうどその頃中国と国交を回復するっていうことがありまして、中国のパンダを日本にプレゼントするって、それに着目したんですよね。パンダで何かできないかってさらっとこう方向を見出そうですよね。それに応えることができた男がいたわけですよ、それは宮崎ですよね。
宮崎さんなんですか。
そうなんです、やっぱり突然はできません、いくらからだって、そこにね、ちゃんと長靴下のピッピの世界、あるいは主人公のキャラクター、そういうのを踏襲したって言いますかね、ちゃんと入れ込んだ ストーリーを書いたんですよね。
それがまあミミちゃん。
そうそう、あのね、
ですよね。
ミミちゃんなんか特にね、僕はあのピッピの時キャラクターをもうどんどんどんどん書いてましたからね。はい、あのミミちゃんがピッピではありません。そのうちの一つ、それを転用して、だからミミちゃんが大きいおさげ髪をこう言ってるんですけど、ね、はい、あれなんかはなんか下のピッピの影響です。
本当にこう子供の気持ちがすごい伝わってくるというか、子供がすごく入りやすい。
ちょうどあの頃ね、その歌があった宮崎、僕にしても小さい子供がいる時代だったんですよ。だからこの子たちを喜ばせるものは作りたいっていう気持ちはありましたね。
なるほど、ね。ハイジを経て今度母を訪ねて3000里、こちらも高畑勲監督、
そう、
場面設定宮崎駿さん、そしてキャラクターデザイン坂監督小田部陽一さんというゴールデントリオといいますか、もう黄金の3人という感じなんですが、やはりこの3人がコアになって作品を作るという時は安心感というか、
お互いにやっぱり信頼関係がありますからね、うんうん、監督はちゃんときちんと作ってくれるだろう、宮さんはちゃんと場面を作ってくれるっていう、もう安心感がありますから、自分の仕事に専念できるわけです。ただこの作品で一番残念なのは、僕は現地取材ロケ案に行ってないんですよ。むしろ行けなかったって言いますのは、あのハイジの終わった1年空いた後の作品なんで、ね、実はあのハイジがあまりにも厳しくて、スケジュールが座りっぱなしの作業を1年間続けたわけですね、はい、運動もせず、はい、そしたらぎっくり腰っていうものをやっちゃいまして、終わった後に解放感で、そして実は話があって、イタリアとアルゼンチンにロケ班に行くと、それ行けたらどんなにいいだろうにねもう聞きましたら、まるね、まずアルゼンチンに行くって言うんですよ。アルゼンチンに行くためにはね、ブラジルまでが何十時間飛行機に乗って、はい、そこからまたなんて言いますか、想像しただけで僕は腰が
腰が痛いとダメですね
もうそれはいけません、残念ながら。それで泣く泣く、
そうでしたか、
もう現地を見てないままね。その代わりあのイタリア大使館とかイタリア文化会館っていうのを訪ねまして、はい、いろんな資料もう何でもいいから、うん、もうイタリアとか関係なくてもヨーロッパのなんとかとかね、うんうん、そんなものか
日本にいて調べられる限り調べて、
そうだね、
ちょっと残念ですね。
そうなんですよ。でも三千里は作画してても辛かったですね。お話が辛いですから、いくら言ってもお母さんと会えないじゃないですか、はいはい、そしたら書いてる方までね、もう気がめいってきてね、だんだんだんだんもうこんなのできちゃう。で終わった時にはね、もう毎日書き続けた、あの丸子を忘れなくて、もう書きたくないと思うぐらい。
そうですか。
そしたらある日ね、サインしてください、丸子の顔書いてください、で書こうと思ったんですよ。書けないの、毎日書いた顔のようにね、あ、自分で忘れようとすると本当に忘れていけるもんなんだと思いましたよ。それぐらい辛かったんですね。
ハイジと三千里と同じゴールデンメンバーで作っていても、作品の質というか方向性でその気持ちってだいぶ違う。
違いますよね。ハイジの方はね、割と明るい気持ちの方が多いですから。
先ほどの長靴下のピッピもそうですし、ハイジも三千里も、その小田部さんが手掛けられる作品、児童文学的なものが傾向として多いように思うんですが、
自分自身も子供の頃感動を受けた、ね、はい、物語とかありますよね、はい、アニメーションにしても映画にしても。児童文学というのもすでに世界的な評価ももらってるじゃないですか。もうやっぱり違いますよね、その厚みっていうか、うん、何でもアニメーションにすればいいってもんじゃありませんけれども、そんな意味でにわかに書いたものよりは、そういう児童文学ものに目がいくっていうことなんじゃないでしょうかね。うん、
なるほど。
意識してるわけじゃありません。
なるほど。先ほど東映動画出られる前のお話の中で、漫画原作のものが多くなってしまっている中、
そうだからでいいもんね、ね、だって絵まであるわけです
もんね。そうですね、まあ、オリジナルのアニメーション作品で世界的に評価を受けている、まあ、しっかりとしたベースメントということで児童文学の作品。
だからあのハイジの時にね、スタッフタイトルを見て僕本当びっくりしたんです。僕の役割は普通だったらアニメーションの場合作画監督で終わるはずなんですよ、はい、そこと並べてキャラクターデザイン、僕はびっくりしてね、そんなのもう日本で初めてのことなんです。それは高畑勲がね、監督である彼が、これはオリジナルの物語はあるけれども、そっからキャラクターをね作り出したんだってことを評価してくれたと。僕はそのタイトルを見てぶっ飛ばけました。 パクさんこういうことまで考えてくれるのかなと思ってね、うん、そういう意味でストーリーから作り出せるものとのね、きちんと区別を考えてくれたんだなと思って。
今やキャラクターデザインって
、まるでね、当たり前のように出ますものね。
そうですか。
あれが初めてだったんですよね。
ゲームのお話を少しだけ伺わせていただけないかと思いますが、
は
い
は
い、
同期である池田氏が、僕は全然経緯を知らないままに、ある一つに会ってくれないかって呼び出されて、はい、ゲームの仕事もやらないかって言われて、僕はその当時ゲームなんてやったことも見たこともないんですよ。それでゲームを手伝ってくれないかって言った時は嫌です。ところがゲームがアニメーションに近づいてるから、それで来てくれてる。え、何がアニメーションなのって分からなかったんだよね、はい、そしたら親戚の甥っ子とか何かがゲームウォッチっていう、そのゲームマシンのこと、小さい携帯のがありました、
はい、
あんなのに夢中だっていうのを聞いて、はい、それを見たら、まあキャラクターらしきものはある。そのことで初めてゲームっていうのを知ったんですよね、うん、だけどマリオも知らなければゲームも知りませんから、はい、だけどアニメーションのノウハウを若者に伝えてほしいんだって言われてね、あ、それだったら自分がやってるアニメーションはね、全く僕たちが望んでた、はい、動かしたいってアニメーションじゃなくて、はい、動かすな動かすなっていうアニメーション制作の時代だったんです。だから何やっても面白くなくて、そんな時でしたから、あ、じゃあ少しでも役に立つんだったら 1,2 年はお手伝いしましょうって言って、それがきっかけなんです。
それで任天堂さんに行かれたんですね。
そしてそこで知らないまま、まあスーパーマリオのゲームを見せてもらったんです、はい、そこで少し分かりました、
うん、
あ、そうか、マリオのキャラクター、あんなちっぽけなね、単純なものなのにキャラクターを感じるわけですよ、うん、あるいは単純だけど世界、空間、それがあるわけね、うん、その空間がファーッと動くと谷底になったり崖になったりとか高いところになったりね、はい、何かそういう空間を感じて、あ、アニメーションと何か通じてるぞってちょっと直感的に感じて、それからですね、で何もね、アニメーションはこうですよ、
うん、
こうやったら面白いんですということを言ったわけじゃないんです、うん、僕はゲームを作ってる人の話聞きながら落書きをしていったの。アニメーションならこんな世界だな、うん、そんな落書きすら彼ら若者たちがヒントにして、とんでもないものにゲームになっていくとかね、うん、そんなものを見てるうちに 1,2 年のつもりが21年いました。
そうでしたっけ。21年。
ああ。で、その間にはね、いわゆるゲーム機も進化しますから、はい、2D から3D になるん
ですよ。そう
ですね。どんどんアニメーションに近づく。キャラクターはちゃんと立体的になる。で、3D に行くときのマリオのキャラクターは、2D のマリオは 3D では動かないんですよ。動かせないんです。うん、2D のマリオのイメージを変えないで動けるようなマリオを作らなきゃいけない。うん、そこで僕が絵に描いて、これで動けますか？あ、大丈夫ですっていうところまで行って、それで 3D のマリオに今なってるんですよね。で、今でもね、その時作ったマリオが現在も動いてますからね。僕のあれもまだ生きてるんだなと思って、ね、アニメーションというのは一面的じゃなくて、はい、いろんなとこから想像で描かなきゃいけないけどね、はい、ですからもうそういうことは絵には描けますから。ただコンピューターでどうのこうのはできないんですよ、はい、
それはもうその技術
もう若手にお任せして。
ポケットモンスターにも関わっておられたと思うんですが、
そう、あれももうね、はい、17年ぐらいなんじゃないかな、はい、ポケモンがほらどんどんゲームとして人気が出て、あるところから映画化したいという話があったんです、はい、その時に相談を受けたんです、
はい、
任天堂ではほらアニメーションの会社ではありませんからね、はい、アニメーションにしたいっていうオファーがあるんだけど、うん、で会議に出て、そしたら本当にやっぱり真剣に作ろうとしてる姿勢が見えたもんですからね、うん、実際のゲーム会社の人にも聞いて、本当にこれをアニメーションにしたい、いや、したい、でアニメーション側もゲームをちゃんとアニメーションにしたい、じゃあね、とにかくいいものにしたいんだっていう両者のね気持ちがあるんだったら絶対できますなって言っちゃったんですよ。そうしたら幸いね、ワーク今絡んで、ですから僕の立場はまたアニメーションでこうこうやれとかこうしたらとかそんなこと言ってるわけじゃなくて、はい、僕はその任天堂のゲームの会社にいて、はい、でアニメーションのことも知ってる、その両者がうまくいくための何か 潤滑油みたいな立場で参加してそれはねこうやって15年以上ね続くなものになって、はい、僕は何をしてるってわけじゃないんです、うん、だけど相手のいろんな人がピカチュウはホタベさんのデザインでしょうと何か僕のアニメーションの雰囲気に似てるらしい
んです、はい、そうですね、
それとね、はい、おまけにピカチュウには丸いほっぺが あれが配信
だと
似てるからいろんな人があれは小田部さんですって僕いちいち言い訳してあれはゲーム制作会社のね、うん、モデザイナーが作ったんですって、うん、いちいち言い訳をしてるんですけど、ね、でも嬉しいですよねあの可愛いね、はい、ピカチュウを僕が作ったなんて思ってくれるっていうのは、
うん、2回にわたって大変長くお話を伺ってまいりましたがそろそろお別れのお時間が迫ってまいりました。小田部さんまあ、55年間にわたってさまざまな形でアニメーションに携わっておられますが今改めてそのアニメーションを作る仕事についていたことどのようにお感じになってますか。
そうですね、こんな長い期間っていうのは本当にびっくりするんですよね。そしてある時も言ったんですけども高畑さんも最近書いてましたけどね、その僕は映画の歴史100年のうちにねその半分以上をアニメーションの世界にいたんだってことをふと思ったったらね、うん、私も共感してくれて、うん、僕もそう思うなんて言ってくれたんですけどね、うん、本当にそんな長い時間をいたのかと思うんですけれども、とにかく僕はその小さい頃に子供時代の心をつかまれたアニメーション、それやっぱり自分が夢を見れたね、そしてそういうものを今度は作る立場になって、そういう仕事ができたっていうのは本当にやっぱり嬉しいですよね。それともう一つは嬉しいだけじゃないんです。アニメーションって特にアニメーターっていうのは描かなきゃ動かないんですからね、手を動かさないと、はい、そこでいろんなものを表現するためにどれだけの苦労がいるか、その大変さも知ったおかげでどんなものも怖くないって言いますかね、どんな辛い仕事が来てもそれを乗り越える気持ちっていうかな、忍耐力ができた、うん、そういう力ももらうことができたってことで本当に感謝してます、うん、
これを聞いてくださっているアニメファン、今アニメーションというものが好きなリスナーの方に何かメッセージをいただけないでしょうか。
本当にこれだけアニメーションっていうものが注目されてね、いろんなさまざまなスタイルのアニメーションが増えたってことは本当に昔から比べて想像もできませんよね。でもそれはそれで本当に嬉しいことではあるんですけれども、僕そのアニメーションあんまり見る機会はないんですけれども、最近見ててね、たまたま見ててもこれが本当に面白いのとか、うん、これでみんな本当に面白がってるんだろうかっていうものによく出くわすわけですよね。でもふと考えて僕らの頃はね、あ面白いと思ったことをまず心に留めて、それをね一生懸命自分の中で考えながらまた新しい形にしていく。ところが現在はねもう情報があふれ返ってるじゃないですか。だからあこれどっかで見たなとか、あこれ何か見たことあるぞっていうのが何かあることは自分が受けた感動から作られてないのが増えてるからじゃないかな、あるいは情報のどこかから持ってきた借り物が多すぎてるからそれほど乗り切れないのかなっていう気もするんですよね。ですから僕は思うのは宮崎駿のアニメーションがこうやって受け入れられるのはね、彼の場合情報は自分なんですよね、自分が感じたことで作ってる、それが伝わってくるんですよ。だから自分の感覚感動を大事にしてほしいな、作り手にしても見てるくださる方にとってもね、やっぱりそういう自分の感動を感じたものを大事にしてほしいなと思ってますけれども。
小田部さんどうもありがとうございました。
小田部さんが最初に制作に参加された少年サルトビサスケというのは、
はい、
東映動画さんが劇場用の長編アニメーションを作り始めた2本目なんですね。
あ
なので、はい、まあ、本当にその長編の映画、それからその後に始まるテレビシリーズという、まあ、50年以上にわたる日本のアニメーションの歴史のもう本当にこうほぼ全ての時を現場で過ごしていらっしゃるという、うん、すごい人ですよね。
そういうすごい方に今回お話を伺えたというのはとても貴重な機会だなと思います。
本当に小田部さん貴重なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。次回第3回も素敵なゲストをお招きします。どうぞお楽しみに。
次回の更新は9月の12日金曜日を予定しています。お楽しみになさってください。それでは皆さん、
さようなら。